都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティの時間です。
はい、お願いします。
まあもう8周年も終えて、通常回戻るんですけれども、
はい、
最近思ったんですよね、あんまり人に怒られないし、なんか教えてくれるみたいな人もちょっといないなと思って。
ああそうですか。
はい、なんでまあまあ僕ね、今でも何を勉強したいとかっていうのも意外とないので、何がいいかなと思った時に、哲学だなって思ったんですよ。
哲学は死ぬまでいけるからね。
もうね、関係ないじゃないですか、状況とか、
まあ叱られるとかになるとちょっと難しいかもしれないけれども、まあまあ勉強はできるわ、
だから先生って呼びたい人が欲しいんですよね。
ああ哲学でね、
ちょっと、あんま言うことないので、先生ってこの年で、
確かに。
なんでギリシャからですね、本場の人をちょっと呼んで。
お哲学者。
そう、ヘラクレイトスっていう人なんですけど、この人をちょっと呼んで先生にこうね、いろいろ教わろうかなと思ってたんですけど。
いいじゃん。
ちょっとね、癖強くて、結構めんどくさい人なんですよ。
哲学者はみんなめんどくさいよ。
で、あれなんですよね、医者にかかんのすごい嫌いなんですよ。
へえ、そうなんだ。
でも足めちゃくちゃむくんでるんですよね。
絶対行った方がいいよ。じゃあ
でもうこれパンパンだから、絶対行った方がいいですよって言っても行かなくて、まあね、でじゃあ自分で治すって結局言い出して、
自分でできないからパンパンなってるわけやから。
そう、でももうなんか自己流治療を始めたんですよ。
やめた方がいいよそういうので
。牛のクソを自らの体に塗りたくったんですけど、まあ、結果っすよ、犬に食い殺されたんですよね。
全然関係ない別にそのなんで犬に食い殺されたの。
いや犬が餌だと思って食ったって
ことですよ。クソを脱ぎたくった体を、
はい、
犬ってそんなでしたっけ脱ぎたクソ脱ぎたくったら食い殺されるんですか。
いやまあまあ
犬に
結果ね。
犬ってそんなでしたっけ犬ってそんなでしたっけ
犬、当時の犬はそうら
しい。おちょ待ってくれよ、当時釣っちゃってんじゃん。
え？
でも絶対違うじゃん。今の話じゃないじゃん。
あ、そうだわ。
当時釣っちゃってんじゃん。
当時って言ってましたわ。
でしょ？違うじゃん、じゃあ。
紀元前475年頃とかなんで、
はい、
この話。
じゃあ違うじゃん。
違いましたね。
やめてよ。
あと、僕、別に哲学とかいいっすわ。
そういうの嫌いだよね、
あなた。めんどくせえわ。
ね、
はい。
うまかったらうまいって言え。
違います、
好きなら好きって言え。
ヘラクレイトスの話でした。
はい、わ、はいはい、かりました。それでは行きます。オカルト27。
はい。
はい、オカルト27というのは、まあ、ニュースみたいにやつぎばやに最新のオカルトをですね、紹介していくというような企画でございます。
はい。
あなたが大好きな監督が日本の心霊スポットに行ってますよ。
え？もしかして
お、
クリント・イーストウッド？
いや、来るかもあれだけども。
いやいやい
や。来てるかもだけども。
あれじゃないですか。
誰ですか？
ティム・バートン。
ああ違う違う。あでも行きそうですね。違うんですよ。
デルトロ。
正解。デルトロが来てるんですよ。知ってました？
なんか誰か来たっていうのはなんとなく覚えてる。
実はデルトロ。
デルトロだよね。
しかも、
そうそう。
新宿ですよ。
あそこだっけ、公園？
そう、富山公園。
そうだよね。
富山公園にデルトロが来とるんですよ。
そうそう、ニュースだけ見た。
めっちゃ近いじゃん。だから
なんで来たのあれ。
ある日の夜に富山公園行ったら会えたのよ。
ね。
デルトロと。
まあ、一見不老者と見間違えかねないけどね。
まあ、ひげ面だしね。結構髪も
外国人チリチリの頭とかだったりするでしょ。
そう、あんまセットしないし。そっかそっか、確かにね。
あ、違ったっけ、なんかそんな感じだった。
でもデルトロが来てるんですよ、まあまあ知らない人のためにも有名なやつで言うと、はい、パシフィックリムとか、シェイプオブウォーターですか。シェイプオブウォーターが一番有名。そんなことないか。 超取ったもんね。
パシフィックリムじゃない？
うん、まあパシフィックリムか。うん、まあかなりですね、作品賞だとか監督賞とかも取っている、もう超大御所、
はい。
世界中誰でも知ってるような超有名監督なんですけど、この超有名監督ですね、
うん、
あの静岡の、うん、ツインメッセ静岡という会場で、静岡ホビー賞というものに参加してるんですね。
なんだそれ、
うん、静岡ホビー賞ですって。なんかおもちゃやら何やらを紹介するんですってよ。
うん、
静岡でね。それに来てるんですよ、うん。で、静岡でこんなんとこ行ってますとかって言って、写真を撮って SNS に上げてるんですよ。
うん、
その中の一つ、
うん、
ちょっと驚きのツイートがあるんです。
はい、
それっていうのが、ゴーストハンティング in 富山パーク。Nothing happened って言ってます。うんうん、だから富山公園にゴーストハンティングに来たんだけれども、何もなかったわということですね。
はい。
言ってるんですよ。
まあまあ、だから。
デルトロが。新宿の富山公園ですよ。
何かを期待してたってことだよね。
そうなんですよ。
うん、
要は、心霊スポットに来て、
うん、
ゴーストハンティングしたらということで来てるんですよ。うん、デルトロが、お化け探しに来てるんですよ。驚きじゃないですか。で、デルトロ何したかというと、
うん、
デルトロはベンチに座って、
うん、
その公園で機械を出してお化けがいないかチェックしてます。お化け
探知機で、
探知機で、
うんうん、
でそれが動画で上がってるんですよ、ツイッターの、
うんうんうん、
驚きじゃないですか、
うん、
深夜の富山公園でお化け探しっていう風にツイートしてます。
すごいよね。
何も起きませんでしたがみたいな。これ別に撮影がどうこうとかじゃなくて、
プライベート
マジのプライベートで来て SNS にアップしているという、
うん、
しかもデルトロ監督一人、
え
スタッフいない。
どうやって撮ったんじゃ、誰か撮られた、
多分なんか置いて撮ってますね。
へ、
うん、一人っぽいんですよ。カメラからあの近くに三脚立てて、でカメラ置いて自分一人が映ってで機械なんかいじってるっていう、ベンチ座ってっていう動画なんですよ。
うん。
一人で。
困るだろうな。周りの人
たち。あ、周りはね、確かにね。で、まあデルトロさんというのはその日本のね、文化というかアニメとかが大好きなんですよ。
うんうん、
中で言うと小泉八雲、ラフガディオハンですよね。うんうん、水木しげる、手塚治虫、浦沢直樹。まあそういうカルチャーが大好きな、
うん、
デルトロさんで、まあ心霊も大好きやから来たみたいな、
うん、
らしいんですよ、
うんうん、
で、あのね、中でもあの好きな人がいるんですよ、
うん、
それっていうのが梅津和夫さ
ん
が大好きで、本棚にその漫画がたくさん並べられてるぐらい、
なんかあんまりイメージとこう結びつかないけどね。
うん、そうですね。で、ジブリグッズも大好きで、みたいなとかがあって、
うんうん、
そんなデルトロさんが、まあ、お化けを探しに、実は富山公園に来ていたよという。
日本びいきだね、じゃあ。
そうですね。かなり好きって言ってましたもんね。
うん、
インタビューとかでもね。だからもしか、普通にその、だから僕らとかがね、僕らとかっていうか、まあ他の人も何でもいいですよ。公園行ってなんか変な知らんおっさんおるなと思ったら、デルトロかもしれないよ。外国人。体の大きい。
デルトロの顔知ってる人がどれくらいいんだろうなと思うけど、
なん、ね、あれ
ケルモデルトロだっけ、
そうケンタッキーのカーネル・サンダース似てる、
あ
ちょい顔っていう感じ、
じゃあサンダースだと思うんじゃないみんない
やいや、まあまあそんな話でした、うん、そしてです、
はい、
また別である芸能人がまあちょっとねオカルトの怪異に見舞われているんです。
うん、
それが TRF。サムですね。
サム。
サム。ダンス。
うんうん。
ダンサーですよ。サム。
え、何かオカルトに巻き込まれた。
そう。サムね、
うんうん、
実は、ちょっとね、思想岸本さん寄りなんですよ。
え？
あのね、金縛りにあって、
うん、
で、まあ、いわゆる、アストラル、
うん、
ワールド世界、
うんうん、
そちらに行きたい人なんですよ。サム。
そうなんだ。
そう思ったらさ、あの手振り回すダンス、
うん、
そうっぽいもんな。
儀式だな。
そう
あれは。
そうっぽいもんな。
え、じゃああれもそうなのかな。
何？
サムってさ、
うん、
顔のパーツ中心に集まりすぎてない？
確かに。ちょっとね。
あれ変だよね。
変じゃねえよ。変じゃねえよ。別にそういう顔の人いっぱいいるだろ。 なんでそういう人が、なんで興味あんだよ、オカルトに。いや、それただの悪口じゃん。変じゃねえ。
なんかその、オカルト要素あんのかなと。
ないよ、変じゃねえよ。生まれつきだよ。
関係あんのかな
と。親もそうなんやろ。
知らんけど。
わからんけれども。あのね、ポカポカというですね、フジテレビの番組がありますね。うん、
ああ、なんか、朝やってるやつ？
昼。
昼か。
うん、昼やってる、ポカポカですね。僕もあのね、ゲストによっちゃちょこちょこ見てるんですけれども、うん、まあその中でサムさんですね、
うん、
ゲストに対する勝手なイメージについて語るポイポイトークというものがあるんですね。その中で、〇〇っぽいですね。丸か、×か、丸です。じゃあ、その話して。みたいな。うんうん、×です。私はそんなんじゃないんですよ。例えば、岸本さんは、ラーメン、うどんで言うと、ラーメン派でしょ？
はい。
やっぱりそうだと思いましたよ。じゃあ、そのラーメン派という話、話して。みたいな。
うん。
×やとしたら、うどん派なんですよ。ほな、うどんの話して。みたいな。勝手に。
むず。
なんとかっぽいっすよね。って言って、うん、それについて語らなきゃいけないっていう。
むず。
そう、難しいんですよ。しかも、その場でババーって書いて、
うん、
はい、これ。ぽい、ぽい、みたいな。あったりするんですよ。その中で、
できるそんな、
普通の人じゃできない経験いっぱいしてるっぽいというイメージがついたと。
うん、
で、サムさんに、丸、×どっち？丸みたいな。まあ、それは芸能ですから、うん、なんか芸能の話聞けるのかなと思ったら、ここでサムさんが言うんです。
うん、
僕、金縛りマスターなんですよ。
マスター、うん、
そうなんですよ。
うん、
で、はってなるわけですよ。
なるなる。
金縛りっていうのはね、2種類あるんですよね。で、うん、金縛りについて語り始めるんです。
うん、
怖い金縛りと、ちょっと気持ちいい、楽しいのがあって、
うん、
自分で金縛りをコントロールできるんですよ。うん、って語る、
うん。
ぐーっと固まってきた、と思って解いて、またぐーっと入る。ということをしているというと。怖い金縛りは本当に怖くて耳鳴りがしたりとか救急車のサイレンの音が聞こえたり、そっちは心霊的な感じ。楽しい方は体の疲れとかそういう系の金縛りっていうふ
う
に。だから怖い体験もしていれば、この金縛りっていうのを操ってちょっと楽しい、気持ちいいよねっていうふうにも持っていけてると。
うんうん、
で、自分は、要はそのコントロールはできないんだけれども、楽しむことができるから、自分は金縛りマスターや、っていう風に言ってると。うん、
へぇ、
うん、ちょっと岸本さんよりの。
うん。
うん。金縛り楽しむという。
楽しむって意味わかんないね。
うん。
楽しいのか。
どうなんでしょうね。で、その時にね、
うん、
ある時、怖くない方の金縛りの時、楽しい方ね、
うんうんうん。
渦の中に自分が入っていくイメージ。
うん。
これを最後まで入っていったら、
うん、
幽体離脱できるんじゃないか、と思ったと、
うん。
そんな話も聞いたことあるから、渦の中に入るように頑張る。
うん、
っていうサムですね。いいとこまで行ったんだよ、と思ったところで寝返りを打ってしまった。ベッドから落ちたそうで、コテって落ちたらふわっと浮いたんです、そのままと。
うん、
幽体離脱だ、と思ったと。
うん、
天井まで泳ごうと思って天井にタッチしてよく寝ている自分を見ると戻れるって言うけど、天井をタッチして外行くか迷って怖くなって戻ったんですよ。
うん。
幽体離脱するんですよ。サム。
うん。
うん。でもこれもしかしたら夢なんですかねっていう風に語ってるんだけれども、いやいやこれは幽体離脱じゃないかと。
うんうん。
いうサムさんの体験談。普通の人じゃできない経験いっぱいしてるっぽいで、なんと、ま、金縛りの話を披露するという。
へぇー。
はい。面白いんですよ。
そういう体験をもとに、
うん、
サバイバルダンスの振り付けとか作ったとかありそうだね。なんかそういう、何かしらインスピレーションを受けてとかね、うん、ありそうな
話
ですけど。オーバーナイトセンセーションとか。
いや、よく詳しいな。うん、あと、あれかな。サムだけ好きじゃない？ティアレフで。
いや、別にそんなことね。
いや、でもサムさんはそうなんですよ。金縛りしとりますから。
へぇ、う
ん、仲良くなるかもね。ちょっと話したらね。
そうね。
サムさんなんかね、
う
ん。僕はちょっと金縛り一回しても怖くって、もう。
おもろって思った。
うん、ない方にない方に進んでますけれども。
うん。
うん、まあまあ、好きなんですって。まあそういう話がありました。
はい。
続いてでございます。続いて、ちょっと怖いんですけれども、プロ野球の話です。
うん、
ロッテにね、うん、沢村さんという投手がいるんですよ。もともとジャイアンツやった。うん。ですけど、メジャー行って、
あ、で、メジャーリーグ。最近の話ね。
うん。メジャーリーグから沢村はロッテに入ったんですね。
行った行った。
ね。
なんかちょっとふてぶてしいやつだろ。
そう。目が垂れてて、ちょっと顔が悪人みたいな顔ですね。うん、うんうん。 で、まあ、沢村投手、うん、で、自分のですね、インスタグラムを更新するんですね。
うん、
で、これ、インスタグラムの情報です。うん、チームメイトとの、焼肉行ったよっていうような、
うん、
まあ、写真を上げてるんですよ。
うん、
で、写真に映り込んだのが、
うん、
これ、心霊じゃないなんていうふうに話題になってるんですよ。
うん、
まあ、沢村投手ですね、写真を上げて、そこに、ここが俺たちのアナザースカイっていうふうに。
うわ。
いや、これ違う、心霊ちゃう。うわ、じゃないよ。
うん、
これ心霊じゃないです。
あ、関係ないの？
関係ない。
ここが俺、
え？
ただ寒いだけ？
そう。
ああ。
ただ激寒なだけ。
なるけど、うん。
でもまあ、投手ですから。
投手だしね。
投手ですから。
うん、全然いい。
だから、フォークボールで僕らの気分も一緒に落としたみたいな。
うんうん、
え、どういうこと？
いや、わかんない。こっちまで大変なことにな
ってる。ここが俺たちのアナザースカイって、いやいや、じゃあロッテの球場家やと思うけど、まあそんな関係なく、よく行くんですってよ。
行く場所があるんだね、
焼肉店で、
うん。うん。まあまあいいけど。
で、まあ写真を公開していると。で、うん、ロッテの選手仲いいよっていう風にたくさん選手写ってるんですよ。
うん、
で、今はちょっと落ちたのかな？まあ当時、首位やったんですよ。
ん？
ロッテが。
いやいや、あ、ロッテが。
うん。はいはい、ロッテ首位やったから、今2位なのかな？
うん。
なんか何連敗かして、で、ロッテが1位やったから、
うん、
まあこのまま行きましょうよということで、まあ食べ行ったんですよ、
うん。
その中でハッシュタグすごいんですよ。
うん、
炭塩80人前。
うん。
上のね。
うん。
塩ハラミ40人前。
うん。
タレハラミ40人前。上のレバー20人前。上のミノ20人前。千枚20人前。白米15合食べた。選手で全員で。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17人ですね。普通やん。
まあ普通じゃん。別に大したことないじゃん。
単塩80人前ですからね。
あ、単塩だけすごいね。
うん、15号食うとるし。あ、15号も普通か。
うん。
うん、まあまあこういう風に、うん。結構食べましたよと15人で言ってるしね、うん。で、多分ね、スタッフさんもいるからもうちょい多いんじゃないかなと思ってる俺は。
うん、うん。うん、
ただ、
まあ、多いか
選手たちがね、うん、ご飯食べて焼肉食べて美味しい、ほんなまあ1位やし、このまま突っ走りましょうって話してる時に、写真には、ちょっと死ぬ写真が写っている、
うん、
ちょっとそれを見ていただきたいんですけれども、それが、まあこういう写真なんですよ。ね。うん、はい。なんですけど、まあ、よく見ると、
うん、
え、これ誰の手っていう手があるんですね。
うん、
それが、これ、なんですよ。これ誰の手っていう。ピースサイン。見て。これ手あるの。
あ、この人じゃないんだ。
手あるの。手あるの。手あるの。これ、誰っていう。誰も映ってないですよ、ここ。
と、こういう、なんていうか、テーブルの下に隠れて手だけ出してるみたいになってるって
こと、うん、そうそうそうそう。うん、でも、沢村投手がさ、
うん、
ここが僕のアナザースカイってカッコつけて寒いことやってんのにさ、
うん、
顔映んないで
手だけ
出すっていうちょけたやついないと思うんですよ。で、いたとしたら、
うん、
沢村さんね、
うん
ちょっと寒いから、うん、ハッシュタグに心霊写真って書くと思うんですよ。
うんうんうん、
書いてないっていうことは、やっぱ分かってないんじゃないかなと思って、うんうんうん、本人たちも、うんうん。で、指摘されて分かったみたいで、うわ、ほんまや手映ってるみたいな。
本人たちもよく分かってないんだ。
そう。
うん、
っていうわけの分からないピースサインが、まあ、調べてみてください。まあね、沢村投手、心霊写真とかで出てくると思うんで。
ピースだからな。
そうなんですよ。
なんかそこがちょっと、らしくないね、
う
ん。心霊っぽく。
で、こう横並び見ていると、
うん、
その、要は肌質とか一緒なんですよ、
うん、
だからおそらくこれ人が隠れてるっぽいんだけれども、ね、狙ってやったんやとしたら、
うん、
クソ激寒やなっていう。
でもさ、このアナザースカイ、
うん、
もう寒いわけじゃん、
うん、
だからアナザースカイの寒さに俺入りたくないっていう人がいたら、
あ、そういうこと、
うん、
その沢村劇場って言われてるか分かんないけど、
そ
うそうそう、
そこに
その中に入りたくないから、
ここの一緒のメンツに思われたくないって。
そっか。まあでも
ピースすんなよなって感じはあるけどね。
みんなでもこれだけちょっとちゃんと情報として言っときたいんですけど、
うん、
野球は頑張ってるから。
いやいや別に知らんけど俺は。
野球は頑張って
る。あ、今もなおやってんの？
ジャイアンツの時は、
うん、
まあ先発やってたんですよ。
うん、
で球投げるんですけど、思いっきりね、そのなんていうんでしょうね、制球があまり、コントロールが、
うんうんうん、そう、そんなイメージある。
スピードすごい、あるし、うん、豪快なんですよ。うん、で、三振取ったら、あーって追い上げるっていう。ただ、球数が多すぎて、投げる球数が多すぎて、うん、その、守ってる内野手、外野手が、いや、はよ、三振取れやとか、はよ打たせろやっていうので、うん、みんなイライラしたっていうのは、なんかの雑誌で言いましたね。 あと調子乗っちゃってて、
それはなんかいいことなのか。
安倍晋之助さんがまだキャッチャーやった時に、うん、頭をコツンと殴られたみたいなんで、ちょっと有名になりましたね。
それで知ってる。
うん、ちゃんと
やらないみたいな。だからやんちゃなイメージ。
そうそう、冗談でね、コンってやったみたいな話もありましたけれども、まあ、それで有名になったのそんなことないか。でも頑張ってました、うんうん、もう切るね、うん。メジャーリーグでも活躍はされてました、ある程度。うん、まあ、そういう選手のインスタグラムに、
うん、
わけのわからないピースが入ってしまった。という話でした。
はい、
続いてが最後でございます。続いて、幽霊が出る橋に標識を設置っていう、
ん、
そういう話なんです。
うん、
アメリカのですね、ノースカロライナ州にある若い女性の幽霊が出るという伝説が残る橋があるんです。
うん、
で、幽霊の言い伝えを記した標識が新たに設置されて公開されて話題になってるんですよ。
う
ん、
なるほど、なるほど。
地域の言い伝えによると、うん、このノースカロライナ州のジェームズタウンにある橋、
うんうん、
1920年代にリディアという若い女性が交通事故で亡くなった。
うん、
事故以来複数のドライバーがこの橋で佇む女性の霊と遭遇しているんですね。
うん、
で、彼女の亡霊が今も立ち続けていると話題になる。
うん、
超常現象作家のエイミー・グリア、
うん、
彼女はただ恐ろしい顔をしてその場に立っており、車に乗ってくることもある、ヒッチハイカーかと思って声をかけた人と一緒に行くこともなかった、なぜなら声をかけたら消えてしまったからだ、
うん、
とのこと。
うん、
で、この不気味な話というのが地域に浸透して、その橋がもうその地域でリディアの橋なんて呼ばれるようになるんです。
うん、
そして、今月です、うん、6月の5日、え、ちゃうよ、5月だ、5月の5日ですね。
うん、
うん、今年の
5月5日、
うん、今年の5月5日金曜日、本当だ、子供の日、
うん
うん、橋の、ま、たもとにですね、
うん、
幽霊を記念するプレートが設置された。
うん、
で、一般公開。
うん、
プレートには1920年代からここでヒッチハイクをする若い女性の幽霊が目撃され、ドライバーが助けに来ても消えてしまうというふうな、まあ、概要が書かれてある。
うん、
設置の、まあ、標識設置は超常現象を専門に扱うポッドキャスト番組カロライナ・ヘインツの発案。
うん、
これにアメリカ中の地域の歴史を祝い保存することを目的とする団体であるポメロイ財団がこれはいいねと提供して実現に至る。だから幽霊がここに出るんですよっていう標識が設置されたっていうのがユニークですねっていうことで話題になっているみたいです。
うんうん、
はい、面白いですよね。
うんうん、
こういうな、海外らしいなという。しかもね、この写真も結構面白くって、こういうの、うん、ほら、リディアズブリッジっていう風にで、きちっとこう1920年にこんなことがあってっていう風に詳細もあるという。
文字なんだな。
うん、日本だとあんまりないじゃないですか。ここに幽霊出るでってきちっと橋に出るっていうのを書くっていうのが、そういう曰くがあって、
ある、うん、うん、そうそう、そういうのはあるよ ね。
ありますけど、
ここにこんなのがあるっていう。
人が往来するような普通に使う橋にそういう立て看板みたいなのを残すっていうのが、しかもポッドキャスト番組でエンタメっぽく残して、
うん、
で、その要はノースカロライナ州のそこの街もいいですねってなって盛り上がって、そこに幽霊出るでって看板残すってなんかすごいなと思って、うん、面白いなって。
日本じゃちょっとないだろうね。
ないですよね。
日本ってさ、新しくできることなさそうだよね、もう。
どういうこと？
ここは幽霊の住処ですみたいなとか、ここで幽霊のなんとか曰くがありましたっていうのって昔建てられてるのはいっぱいあると思うけど、うん、
嫌がるしね。
新しくは無理じゃない？
嫌がるし、うん、なんか海外の人ってさ、それを見に行こうってなるじゃん、
うん、
お金しかも出して払って、うん、でもこっちってなんかあんまりその心霊スポットやっていうところにふっと行くっていうのがあんまりいい印象ないじゃない。
まあ、まあ、
YouTuber とか配信者とかっていうのがたくさんいてて、うん、そこで迷惑になってるっていうのもあるし、
近隣の人がまず嫌がるからね。
そうそう、嫌がるよね。でもそれをなんか面白がってこうやってエンタメでもって紹介していく、
うん、
それはなんかすごい面白いし、なんか気持ちのいい試みやなと思って。
この間ね、どこだっけな、どっかの心霊トンネルみたいな、
うん、
ハイトンネルで有名なところがあったんだけど、うんうん、
はい、
そこが、お酒作るみたいなことになったな。お酒作るのに適してる場所だっていうのが分かって、
はい、
で、そこで、お酒を今後、国っていうか、その地域で、
うん、
あの作っていきますっていうスタイル
にな
って。
心霊スポットっていうのはそこは売りに出してるんですか？
売りには出してないんですけど、もともとすっげえ有名なその心霊スポットのトンネルだったらしいから、
はいはい、
あんなところで酒作るなんて信じられないみたいなリアクションだった。
この間さ、僕らのグッズも作ってる吉田さん、あの人とお話しする機会があって、ね、
うん
うん、そうそう、でご自宅までお邪魔させていただいて話聞いてたら、
うん、
あの人が美大生の時に、
うん、
先輩か同級生いてたかな、
うん、
ある女の子がいて、その子がすごく面白いことやってたんですよと、
うん、
で制作で、大学生の時に制作で、ね、心霊スポットのトンネル、
うん、
そこまで行って、そこでそこに出る女の子の霊の絵を描くって言って、
うんうんうん、
で絵を描いてそこに展示していくから心霊スポットが展示会や言って、
うん、
でたくさん人が来るようにっていう風にしたんですよ、
うん、
結局誰も来なくって、
うん、
で行ったのが、まあ、後輩か友達かなんかそんなこと言ってたんですけど、吉田さんが行って話を聞いたら、うん、結構心霊体験その子がしてて怖がってたっていう、で怖がりながらそのまあトンネル出る女の子の霊を描いていたよって話をしていて、うん、なんか面白いなと思って、そういうのも
まあね、うん、それできるできないは置いといて、発想はいいよね、
発想面白いですよね、うんうん、アートにしちゃうという心霊スポット、うんうん、その話もあって結構面白いんでね、今回はまあいくつかご紹介させていただきました。以上です。
ありがとうございました。